こんばんは。今日も6時になったので生きるのが楽になる気づきのヒント始めていきたいと思います。今日のテーマはハビタブルゾーンから紐解く人間関係というテーマでお伝えしたいと思います。改めましてこんばんは、かよねえです。このチャンネルでは新月、上弦の月、満月、下弦の月の月のタイミングで生きるのが楽になる気づきのヒントをお届けしています。ということでね、まだねこのあれですよね、水星逆行中でございます。はい。で今日はね、天秤座上弦の月なんですよね。でちょっとね調べてみたら、先月もね、先月の上弦の月も天秤座だったんですよ。先月も天秤座の上弦の月だったんですね。6月も、毎回私この先月どうだったかなとかチェックしないんだけど、今回はなんか引っかかってきたので、あれって思ったんですよ。2回連続天秤座上弦の月ってことは、まあ、上弦の月っていうのはこの新月からね満月に向かっていくちょうど中間地点っていうことで、まあ、さらにこの広がっていくエネルギーの時に、でもちょっと葛藤を感じる角度なんですよね。太陽と月が90度の角度を取ってるから、ちょっとこう葛藤を感じる、ちょっと違和感っていうか、うん、なんかこうちょっとなんかこう一旦ちょっとなんかこうストップがかかるみたいなストップっていうか、なんかちょっとんって気づきがあるみたいな、なんかそういうタイミングで、あそこでこの今はね太陽が蟹座にあって月が天秤座にある、そこで天秤座に関係の深いのはこの人間関係っていうことなんですよね。で今年2回もこの天秤座の上弦の月が2回もこのね続けて起こるってことは、なんかこの人間関係についてもう一回こう見直しというか、ちょっとよく考えて見る機会にしてもいいんじゃないのみたいなことをね、宇宙から言われてるの かなみたいな、なんかそういうふうに私は感じたわけなんですよなので、でまあ昨日の段階でねそれは気づいてたんだけど、そしたら今朝方この目が覚めたか覚めないかぐらいの時に、なんか知らないんだけど急にハビタブルゾーンっていうね、今日のお題のねハビタブルゾーンって言葉がね降ってきたんですよ。まあ私よくあるんですけど、言葉が降ってくる人なんですね。私人によってこのいろいろね、このなんだろう、宇宙からのメッセージの受け取り方、人によっていろんな受け取り方すると思うんだけど、私の場合はこのね言葉が降ってくるパターンが多くて、で一番多いのはその明け方、その目が覚めたか覚めないかぐらいの時に降ってくるパターンとか、あとは瞑想中とか、あとはヨガやってる時とかに降ってくることが多いんですよね。でそれって共通点は何なのかっていうと、あとはその車の運転してる時とか、うん、でその共通点は何なのかっていうと、自我が働いていない時なんですね。自我が働いてない時なんですよ。頭でああでもないこうでもないってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃいろいろ考えてる時じゃない ってことなんですよ。だからこれはまあ、宇宙からのっていう言い方もできるけど、潜在意識からのメッセージなのかなっていうふうに思ってて、まあ、潜在意識っていうのは、まあ、個人のものじゃなかったりするんですよね、うん、人類全体だったりこの宇宙全体だったりね、つながってるところからのメッセージだったんですよ。で、私ハビタブルゾーンって聞いたことはあったけどよく知らなかったんだけど、知らないのに最近そのハビタブルゾーンって言葉を聞いたわけでもないのに降ってきたから、これって何と思って、知ってる言葉なら分かるんだけど知らないと思う、知ってるけど聞いたことはあるけどどういうことか分かんないから、朝起きてその降ってきた時にハッて起きて、え、これ何って思って、ハビタブルゾーンってどういうことって思って調べてみたら、どうやらこの、まあ、宇宙におけるね、この恒星から恒星からの距離で、この生物がこの生存できる範囲内というか、この、まあ、水がね、まあ、生き物がね、この肉体的な物質肉体を生存させるために必要、不可欠なものはこの日光と水だったりするんですよね、うん、でその両方をこの液体の状態で、まあ、日光がありますね、太陽があります、太陽系には太陽があります、で地球には水があります、それが完全に凍らずに液体の状態でないと生物は生きられないから、まあ、生育できないというか成長できないというか、うん、でそれが成長しやすいゾーンっていうのがあって、それが地球なんですよね。太陽系でいうと太陽からちょうど1億5000万キロだったっけな、今日ねちょっとチャッピーにねチャッピーにね、あんまりいい加減なこと言えないから、ハビタブルゾーンっていうのね、うん、太陽から1億5000万キロ離れてるみたいです、チャッピーによるとね、うん、でちょうどいい距離なんですよね。で太陽に近すぎると暑すぎてこの生き物が生息できない、遠すぎると寒すぎてやっぱり生き物が生息できない、太陽をね、太陽をある程度のこの保てる、で水がありますっていうね、そういう生物が生存できる、存在できる状態、液体の水が存在できる距離、恒星からの距離っていうところに存在している惑星っていうのがこの地球なんですよね、うん、でそのハビタブルゾーンっていうのをこの検索した時に、そのハビタブルゾーンについてこの調べていたら、太陽っていうのはその核融合を常にやってるわけなんですよね、うん、でこれは毎秒約6億トンの水素をヘリウムへ核融合させている、そのこの熱エネルギーですね、核融合させた熱エネルギーを外側にこの発散させてるわけですよ、うん、でもその核融合させる際に質量が少し失われるんですね。自分のだから太陽自体の質量を削ってエネルギーに変換してる。それを表したのがかの有名なアインシュタインが導き出した公式 E=MC² っていうやつですよね、うん、これが、まあ、E っていうのはエネルギーですよね。 M っていうのが質量なんですよ。で C っていうのが光の速度みたいなので、その光の速度の2乗倍っていうことなんですよね、うん、だから質量かける光の速度の2乗倍がエネルギーだっていうことなんですよ。だからものすごい莫大なエネルギーってことなんですよね、うん、でまあ、太陽は自分の存在、まあ、質量を使ってエネルギーを生み出してっていうことなんですよね、うん、で自分自身をこの 変えながら、まあ、質量を使いながら自分自身自分の存在そのものによってその光を生み出してこの太陽系の星々にこの光を届けているわけなんですけど、うん、でもこの太陽自体はその質量がものすごく重いで太陽自体も引力がものすごくあるので太陽だけの太陽ぐらいでっかいやつだとこのねベクトル的にはね内向きのベクトルなんですよね。だから放っておくと縮んでいくはずなんです。縮んでいくはずなのにこの自分自らこのエネルギーを生み出して外側に発散するエネルギーがとその内側にこの向かっていくベクトルと外側に発散していくその外向きのベクトルがちょうど均衡が取れてるわけなんですよ。あのバランスが取れてるってことかな。力のベクトルのエネルギーが外向きと内向きのベクトルがバランスが取れてるから太陽の大きさは変わらずずっとそこで太陽系の中心で輝き続けているってことなんですよね、うん、これがねすごい私には、まあ、衝撃というかだよねって思うかっていうところもあるっていうか、うん、これは伝えなきゃいけないとか思って何言ってるか分かんない人もいるかもしれないけど、うん、で、まあ、人間関係っていうふうにしたんですけれども私たちのこのね人間としての人間関係の一番土台になる人間関係は何なのかというと自分自身との人間関係なんですよね、うん、まあいろんな人とねうまくね人間関係取れないとか悩みがある人間関係に悩みがあるっていうと自分以外の人のとの人間関係って思っちゃうかもしれないけど土台は自分自身との人間関係が土台なんですよね。そこがうまくいってれば外側との人間関係もうまくいくんですよ。自分自身との人間関係自分自身との関係が悪くて外とだけいいってことはありえないんですねありえないんです。これはありえないんです。絶対にありえないんです。自分自身との関係がスタートラインなんですよ。そこがこのうまく築けて初めて外側の人ともうまいいい人間関係が築けるですね、うん、でこの宇宙っていうとこの人間的な意識で聞くとねその肉体の外側にあるこの物理宇宙ですね。いろんな天体がある、うん、宇宙は遠いね、宇宙なんて関係ないって思ってる人たくさんいると思うけどこのね宇宙っていうのは外側にあるその物質宇宙だけではなく私たちの内側にある精神宇宙っていうのもねあるんですよ同時に。でそのどっちかっていうと内側のそっちの宇宙の方が先でその内側が外側に投影されてるってことが起こってきてるんですよね、うん、実際は自分の内側の存在 その内側の宇宙が外側に投影しているだけだからでもほら私たち人間って、まあ、私もそうだったんだけど外側にあるものだけがこの現実であって内側なんて見たこともないとかねそういう人がまあ多いかもしれないけどここで伝えたいのはそのね内側の精神宇宙と外側の物理宇宙はイコールだよっていうことです、うん、イコールなんですよ。同じことが起きてますよっていう、うん、なので外側で起きてるそのハビタブルゾーンっていうね今日のテーマであるハビタブルゾーンっていうのも自分の内側でも起きてきてるってことなんですよ。でこの私たちのこの肉体というのはまあ地球って言い換えてもいいですよね。物質だから地球が物質なんですよね。で太陽はどちらかというと、まあ、物理的にもあるんだけど自分の中のそのコアのところ、うん、まあ人体にはねこの太陽神経層っていうねそのところがあったりするんだけど このみぞおちのあたりですね、みぞおちのあたりにものすごくたくさんのこの神経が集まってて、まるでこの太陽のように体全体にこの神経というかもう張り巡らされてるか、そこを中心にしてあっちこっちにこの神経がこう巡ってるっていう、そういう大気陽神経層っていう、そのまあこの臓器って言えないんですよ、バッっていう言い方しか多分できないと思うんだけど、このあたり溝むちのあたりっていう感じでしか言えなくて、うん、まあそこがまあこれはね、医学的に医学的とか科学的にエビデンスがある話じゃないです、そうではないんだけど、でもこの哲学的な世界とかこのスピリチュアル的な世界では割と言われているようなことで、この太陽神経層ってソーラープレクサスチャクラとか、ね、チャクラのね第三チャクラの位置だったりとかするんだけど、そこがなんていうかな、もうやっぱり太陽とつながってる場所なのかなって私個人は感じてて、この一昨年出版した星読みクリアリングっていう本でもね、そこのことを書いてたりはするんだけど、でそこが太陽とつながってる、その精神的な自分の中の太陽、自分の中の宇宙の太陽とつながってる、でそこと肉体っていうのが、まあ、肉体が地球とすると、そのハビタブルゾーンっていうと、その太陽とその地球との関係性ですよね、その距離が近すぎても熱すぎて生存できない、ね、とね、水蒸発しちゃって液体ではもういられない、液体が蒸発しちゃってなくなっちゃうみたいな感じになるし、遠すぎると氷になっちゃったりとかして、あとは寒すぎて生物は生存できないっていうところもあって、自分の中のその太陽神経層、みぞおちのあたりに物理的にあるってことを言ってるわけではなくて、これは違う次元のお話をしてるんですけど、まあ、5次元的な話をしてるんだけど、自分の中にあるその5次元太陽みたいなね、3次元太陽じゃないですよ、5次元太陽との距離感みたいな、距離感みたいな のとか、その自分の内側のその太陽をどう捉えるかみたいな、うん、そのどっちかっていうと、この肉体が自分だって私たち思っちゃいがちなんですけど、実はその太陽の方が本当の自分だったり、まあ宇宙全体が自分本当の自分だっていうのをね、私はこの星読みクリアリングってお伝えしてるんですけど、その中のやっぱりこの心臓部分というかコアなところっていうのはやっぱりその太陽だったりとかして、地球上に住んでると、その太陽っていうのは自分の外側にあるものだって思いがちで、なんだけど自分の内側に本当はあるっていうか、自分の方が太陽だったんだよみたいな自分が太陽だったんだよみたいな、だからそれを思い出す、多分ねこれはね知るっていうよりも思い出すって感じなんですよ、だってそこから来ているから本当はだってもともとそれだったから思い出すっていう感じなんですよね。自分は太陽だった、太陽だったんだ、でもこの肉体としてのこの、ね、地球ですね、物質肉体は地球なんですよね、地球なんですよ、地上の私はそうは思えない、でもなんかその自分がこの人間として生きていく上で太陽だって思ってたら生きていけないわけですよね、生きていけないわけですよ、やっぱりこう肉体を維持していくのにはね、やっぱりその地球の方にこの土台というかこの意識がないとこの肉体を存続させていくことはできないから、まあそっちが自分だって思ってしまう、まあ、自我が芽生えてね、うん、そっちが自分だって思っちゃうのはまあしょうがないことなんだけど、まあ、そのために生まれてきたからね、うん、で地上で何かをこう想像していく、クリエイトしていく、うん、でそのためにはそのクリエイトする以前にまず生きるためには太陽がないと生きられないよねって話なんですよね、うん、 太陽がないと生きられないんですよ。でも私たちその太陽があるのって当たり前とか、あとはその冬の寒い日は太陽の日差しがありがたいって思ったりとか、洗濯物を干す時は太陽の日差しがありがたいって思うけど、夏の炎天下で歩いてる時って太陽が疎ましく思ったりしたりしますよね、うん、日陰がいいとかね、なんかこう涼しい部屋に屋内に入りたいって思っちゃうじゃないですかね。いつもいつもこの太陽ありがとうとか言わないわけですよね。で太陽もだからこの1日24時間1年365日延々とこのギラギラに照りつけられたら私たち生きるのめっちゃ辛いわけですよね夜はやっぱり暗くなってほしいわけですよ、ね、真っ暗な方がね、太陽見えない方が安眠できますよね安眠できますよね、暗い方が、うん、でもなんつったらいいのかな、その太陽自体はいつも変わらずそこにあるんですよね。太陽系の真ん中でいつも変わらない状態で輝き続けている、熱を発散し続けているんだけど、地球の方がこのなんていうかな、回ることでその夜は暗くなったりとか、この季節によってね、その太陽の高さが変わってきたりとかして、こっちがね物質地球体の方がこの調整をしている、それによってその太陽との関係性をこの保ってるみたいな、太陽を嫌いにならずに住んでるというか、太陽といいバランスをこうの保ってるみたいなね、なんかそんなところもあったりするんですよね、うん、これって人間関係にも言えるのかなっていうことなんですよ。だから自分自身との関係性もそうだけど、そのなんていうかな、自分の中のその太陽ね、太陽っていうのは志みたいな、自分の中のこの軸とか、この本当の自分みたいなことで、この肉体が自分じゃないっていうことを知ってる感覚っていうのはもちろん大事なんだけど、それだけだとこの物質地球では生きていけないから、そのまあ物質地球の方は自我ってことなんでね、自我も自我を排除するのではなく、その本質ね、本当の自分はその宇宙全体であり太陽視点で生きてるんだっていう、それをその感覚を持ちつつその地球で生きるっていう、その自分の中のその二面性というか、その太陽に帰る時間っていうのもね、それは多分この寝てる時間だったり瞑想してる時間だったり、本当の自分っていうのはその太陽意識の方だから、ね、自分の中のそのコアのところに帰る時間っていうのももちろん大事だけど、そこだけだと人間として生きていくことはできないから、その自我意識でその周りのことね振り回されながら、こうああでもないこうでもないっていろんなねこの出来事に対してこういろいろね対応していくっていうこともやるんだけど、でも本当の自分はこっちじゃないんだっていう意識ですよね、うん、本当の自分はこっちじゃないんだっていう意識で生きていく。でそれは自分の中でやることなんだけど、それをこの他者との関係に他者との人間関係に置き換えてみると、自分自身は太陽だで、周りの人がその、まあ、地球だと仮定しましょう、はい、周りの人は地球だと仮定しましょうとすると、自分が太陽だとしたら、太陽はその周りの人がどうであろうが関係なく、ただ自ら光り輝くだけ、自分のこの軸をもとにただただ 自分を生きる、生きているだけなんですよね。自分を生きるだけでよくて、それをこのね、地球がね、地球の裏側に住んでる人が、この、まあ、地球回ってるけど夜の人が、え、今なんかこう太陽照ってほしいとかね、思ったからって言って、いちいちじゃあ裏側に参りますとか言って、いちいちこの太陽自身が動いていって相手に合わせて自分裏側を照らしに行ったりしないじゃないですかっていう話なんですよ、ね、冬寒いからって言って、いやもうちょっと、ま、夏みたいに高くしてあげようかとか言って、太陽自身がこの位置を変えて、あの人がこのもうちょっと天気いい方がいいって言ってるから、明日運動会だから明日天気にしてほしいって言ってるからって言って、一人一人にこうできないじゃないですか。人それぞれあの望むことは違うから、一人一人の望みを、全員の望みを叶えることはできないわけじゃないですか。絶対に無理じゃないですか。全ての人間の望みを叶えることは無理なのに、そこに対してこのあの人が言ってるから、あこの人が言ってる、ああどうしていいか分かんないって、太陽はそのことしないんですよねっていう話なんですよ。だとすると、我々がやらなきゃいけないことっていうのは何なのかっていうことなんですよね。相手に合わせる必要がないってことなんですよ。誰が何を望もうが、自分は自分の太陽としての、その自分が何をしている時にその輝けるのかとか、何をしてたら自分のこのセンターね、その太陽神経層、みぞおちのあたり、ここに意識がストンって落ちてる状態になれるのかどうか、ただそこに居続けること、振り回されてもいいんですよ。そこからいない時間がいてもいいんです。なんかね、ジェットコースターに乗りたくなったら乗って、わーって言って、ね、気持ちがね、あと気が上がったりとか、気持ちがなんかこう、なんだろう、悲しい映画見てドドンとね下がったりとか、そういう体験はしてもいいんだけれども、人間関係において自分がどういう存在で あると、このバランスが取れるのかっていうと、やっぱりこの自分のセンターにいる、で自分は自分のやるべきこと、とやべきっていうとまた義務みたいになっちゃうけど、そうではなくて、自分がの一番その自然な状態、うん、太陽ってその結局この自分はこのただね、もう 内向きのベクトルがあるけど、外向きのベクトル、内向きと外向きのベクトル、自分自身に向き合って、私はこれをやるんだっていう、こうね、自分自身の内側に向き合ったからこそ私はこれをやるんだっていう、なんかこうセンターに帰ったからこそ、この自分のやるべきことをが分かって、それをやるみたいな、ただそれをやってるだけでよくて、周りの人に合わせる必要はないってことなんですよね。でもそれが、太陽はだから地球上の人間全てのために核融合を起こしてるわけじゃないって話なんですよ、ね、太陽はだってそれしかできないから、それをするしか潰れちゃうから核融合を起こさないと潰れちゃうんですよ、なくなっちゃうんですよ、それしかできないんですよ、核融合をすることしかできないんです、太陽で。私たちもこれしかできないんだっていうことをやるしかないって話なんですよ。で、自分がそのセンターで、その自分にとってのナチュラルなその存在である、そのナチュラルな存在のまま、ナチュラルな存在、まあセンターにある状態っていうと、この今ここの状態ってことなんですよね。未来に行ったり過去に行ったりしないわけですよ。今目の前で起きた出来事に対して、今できる最善を尽くす、 それしかないんです。今自分がね、今自分ができる最善を尽くす、これが人間関係の極意なのかなって。私にはだってこれしかできないから。それがなんていうかな、相手に合わせて、あの人ああだからこうしてあげないと、なんかあの怒っちゃうかなとか、なんかこうか頭でごちゃごちゃ考えてとか、そういうことではなく、まあ、それがしちゃダメってわけでもないんだけど、このハビタブルゾーンから紐解く人間関係は、結局こう我々人間っていうのも自然界の生き物だったりするので、自然界で起きている出来事、自然界でうまく回っていることっていうのが一番のこの本質というか真理だと私は感じてるんですね。いろんな人がいろんなこと言ってますよ。いろんなことはいろんなこと言ってます。メソッドたくさんあります。でも私が最近思うのは、自然界で起きていることがこの世の真理であり、この本質なんじゃないかっていうふうに感じてて、だからこの星読みっていうのに、まあね、天体の動きってまあ自然の動きですよね、うん、だからそれをこの参考にしているっていう感じなんです。まあこれはね、正解ではないです。全ての人にとっての正解ではないです、うん、ただ私にとっての本質はそこなんですよ。自然が先生です。人じゃないんですよ。人じゃないんです。自然なんですよ。で、自然っていうのがよくね、神とかいろんな人が言ってますけど、私は神っていうのはそれぞれのね、天体のことを言ってたりとか、自然のことを言ってたりとか、まあ、自然霊とかね、なんかそれをみんなは神だとか天使だとか言ってんじゃないかなって思ってて、私はそのね、神とか天使とか見えないし、声も聞こえないしね、妖精が見えるわけでもないですけど、でも自然を感じることはできるわけですよ。自然の動きというか、そこを観察することもできるわけなんですね、うん、なので誰かの意見、まあ、人間っていうのはそれぞれその自我っていうのがあるので、その人の自我のフィルターを通していろんなことを言ってるから、それぞれがその人にとっての正解を生きているのかもしれないけど、私はやっぱりこの一番、この私のメンターとかね、師匠は誰ですかって言ったら、自然ですって言いたいんですね。自然です、宇宙ですみたいな感じなんですよ。宇宙から降ってきたこと、まあね、あの潜在意識から湧いてきたこと、ね、潜在意識につながって、そこからこの、まあ、チャネリングしたみたいな、なんかそういうことなのかもしれないけど、うん、私にとっての本質はそこで、人間関係の本質もそこなのかなって、結局はこの自分自身とつながる、自分自身に嘘がない状態、周りに合わせて、その時一時的にはそのね、このその場しのぎっていうことはね、相手に合わせることでその場しのぎはできるかもしれないけど、そんな関係いつまでも続かないよって私は思うんですよ。で、仮にその自分にとっての本当のことを言って、その場は波風立ったとしてもね、一瞬波風立ったとしても、結果的にお互いこう後腐れがないというか、すっきりできるのは、そこでね、人間関係が仮に切れてしまったとしても、お互いにこのわだかまりというか、気持ちの悪い何か変なものは残さずに済むのかなって思うし、逆にね、でもね、その方がお互い信頼関係が結べるんじゃないかって私は思うんですよ、ね、表面上取り繕ってね、その場だけのね、あのとりあえずとか、その場しのぎの対応するのがダメなわけじゃないけど、まあ、お仕事の場面ではそれをしなきゃいけないことも多々あるのかもしれないけど、本当の本当の本当の人間関係を築きたいのであれば、私はこっちの自然の法則を採用したいです、うん、で、それで残る人間関係が 本物なんじゃないかって思うんですね。それで離れていく人も多分たくさんいると思うんですね、うん、だけど私はこれからはそういう人間関係じゃないと長続きしないんじゃないかなってすっごい思うんですよね、うん、まあこれについてはねいろんな人が諸説ちょっとねあの宇宙とかで、ね、精神世界とかいろんな話をしたのでこういうことに対して免疫がない人は聞いててもう何言ってるか全然わけわかんないって話になっちゃってるかもしれない。ちょっとね今日はねかなりマニアックな話なんですけど、でもなんかこの宇宙とかこの精神世界とかなんかそういうことをこの本当にこの嘘のない信頼関係を人と築いていきたいって思うならっていうかもう なんつったらいいのかな、もうね嘘がね通用しない時代になってきたと思うんですよ。みんな結局なんていうかな、人間のこの地球の次元も上昇してるとかね、あの人間の意識も上がってきてるって言ってそのいろんな嘘がバレてきてるじゃないですか。だからもうね嘘通用しないんですよ。表面上取り繕ってねその社交辞令とかねなんかその仮面かぶってこの体裁だけ整えてっていう関係性はもうね限界に来てるんじゃないかなって思うんですよね。その人間の自我で表面上取り繕う人間関係、こうした方がいい、頭で考えてねこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないか、本当はこうなんだけどここは我慢した方がいいんじゃないかって言ってそういうなんかこうお互いを自分本当の自分じゃないところの生き方で人とつながろうってしても浅い関係にしかならないし、でそんな関係でしか人と関係性を築けないと、でそんな生き方ばっかりしてると多分ね苦しくなっちゃうと思うんですよ。だからこの今のねそのうつとかね精神的な病が多い人とか、まあ、日本とかね自殺が多いとかいうのも結局そこが原因なんじゃないかって私は思ってて、それって自然な状態じゃないんですよね。確かにこの表面上は取り繕えるかもしれないけど、外側は穏やかかもしれないけど自分の内側が嵐になってると思うんですよね。そうすると体が炎症を起こしてそれが病気になってしまう。いつまでそれやるのっていう、もうやめようみたいな、もうやめようよ、やりたかったらやってもいいけどもう やめよ、これをご提案です、やめなきゃいけない、やめるべきだとか、そんな偉そうなこと言えます。ただ私は悲しいんです。主人が自ら命を絶ってしまったから、多分鬱だったんじゃないかって、単身赴任だったからちょっと分かんなかったけど、もうこんな思い誰にもしてほしくないって思うから、だからね、こういう、まあ、星読みクリエイトとかね、そのなんていうかな、もう偽物の仮面かぶるのやめよう、辛いよね、だってもう本当の自分で生きてもいいんじゃないのっていうね。まあそれをねこの天秤座上弦の月の本日、まあ始める前は自分が何を話すかねよく分かってなかったんだけど、毎回ねシナリオとか、シナリオってか台本とかね書かないで、あのテーマだけ決めて何が降ってくるか、自分が何を喋るのか毎回よく分かってないから、あのこれはね終わった後毎回聞いて、あ私こんなこと喋ってたんだって、もうなんかどっちかっていうとね私が喋ってるっていうよりもこう まあ、下ろしてきてるのをね外にあの出してるだけみたいなところもあるんだけど、まあ、今日はね、まあ、こういうお話になりましたということで、まあ、今日も40分話しちゃったね、はい、ということで今日はハビタブルゾーンから紐解く人間関係ということで、ちょっと難しかったかもね今日ね、ちょっと難しかったかもね。でもなんかこうなんだろう、まあ、必要な人には届くのかなこの話が今ひょっとしたら必要としてる人がいるから多分今朝ハビタブルゾーンが降ってきたんじゃないかなと思うので、まあ誰か一人にでもこの今日お伝えしたことがこの生きるのが楽になる気づきのヒントになってればいいなって思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。来週は7月29日水曜日ですね、はい、そこでお伝えしたいと思います。あ、それでねこれね あれなんですよ、29日ね、フラスピお茶会っていうのをやるって言ってたんだけど、もうねお茶会やめます、お茶会やめます、お茶会じゃなくてヨガやることにします。お茶会はね午後3時からってことにしてたんだけど、朝10時から満月、毎回のね満月でヨガと瞑想をやることにします。これは一般的なヨガとはちょっと違う感じになると思います。自分のそのこの自分の中の太陽とつながる感じ、うん、自分の中のそのコアというか自分のど真ん中とつながるためのヨガです。ヨガと瞑想です。自分の中の一番この力まずにセンターというか一番フラットな場所、あ、ここに帰ってくればいいんだっていう一番ホッとする安心する場所、体のどこにも力が入らずただあるが感じられる、そこに帰るためのヨガです。それを毎月の満月でやっていきたいと思いますので、もしご興味があればね、あの後でリットリンクをねあの概要欄に貼っておくので、あのそちらから申し込んでみてください。ということで今日も聞いてくださってありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。